声の議会だより、令和5年5月1日発行、ナンバー224。編集と発行は、大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー224では、令和5年2月緊急議会及び3月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局、電話、366-0011 内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、議員の辞職について、委員会審査のあらまし、2月緊急議会及び3月定例月議会で審議された案件と議決結果、終わりの挨拶でそれぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑答弁、委員会審査のあらましでは、近畿大学病院は近代病院、新型コロナウイルス感染症は新型コロナ、行財政改革推進プランは行革プランと略称しています。目次、代表質問、清風クラブ代表、松井康介、1ページ、代表質問、未来創新代表、花田正文、2ページ。代表質問、大阪維新の会代表、中野学、3ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、松尾匠、4ページ。代表質問、公明党代表、北義雄、5ページ。代表質問、改新狭山代表、上谷元忠、6ページ。個人質問、片岡百合子、7ページ。個人質問、北村英治、8ページ。個人質問、久山佳代子、9ページ。個人質問、鳥山武史、10ページ。個人質問、西野茂次、11ページ。個人質問、深江陽子、12ページ。議員の辞職について、13ページ。委員会審査のあらまし、14ページ。建設構成常任委員会。総務文教常任委員会。予算決算常任委員会。2月緊急議会及び3月定例月議会で審議された案件と議決結果15ページ。終わりの挨拶16ページ。目次終わり。代表質問。清風クラブ代表松井康介1ページ。大阪狭山市の輝かしい未来に向けて。この2期目4年間は新型コロナにより市民はもちろん議員も活動が制限され非常に厳しい任期となった。しかし近代病院移転等の大きな課題解決に向け積極的かつ前向きに取り組まなければならない。近代病院等跡地活用官民連携方策検討調査業務報告書によると数社のデベロッパーやゼネコンが病院跡地に興味を示されており、 これを契機に、町が生まれ変わる夢を市民の皆様と実現したい。問い、この報告書では、3つのゾーニング案等が提示され、今後の本市発展に寄与すると考える。将来の税収への先行投資も必要では。答え、移転跡地の活用は、本市発展に大きく寄与すると考える。市民の意見をいただいた上で、本市の考え方を取りまとめ、必要な先行投資についても検討する。要望。私の考える税収への先行投資とは、道路を整備し、通学・通勤などの利便性を向上し、高齢者が便利に利用できる交通網を整備することにより、町の価値を上げ、新たなにぎわいを創出するものである。問い、公共施設再配置方針素案が示されている。老朽化が進んでいる公共施設の再配置や見直し、建て替え、集約化、複合化などの検討に、移転跡地等を含め総合福祉会館の建設も必要と考える。答え、今後具体的な再配置実施計画を策定し、総合福祉会館などについても検討する。問い、本市特命大使の中来重幸さんがブレイキン全日本選手権で見事3連覇を達成された。心からお祝いを申し上げたい。本市には多くの著名人がおられ、全世界で活躍されている。この方々とのコラボレーションにより、本市が聖地となるような発想を実現できないか。答え、本市にゆかりのある方々は、それぞれの分野で活躍をされている。聖地という発想を持ちながら、未来へしっかりとつないでいけるよう検討する。がん撲滅に向けて、がんの罹患者数と死亡者数は、高齢化を主な要因として、共に増加し続けている。早期発見、早期治療が、その鍵とされ、定期検診の大切さを改めて感じる。問い、本市の各種検診への取り組み状況と、マイクロ RNA を解析する新しい検査方法への対応について。答え、検診は市のホームページやイベント、新型コロナワクチンの集団接種などの機会を活用し、啓発している。新しい検査方法は、腫瘍サイズが小さい段階から変化が確認でき、早期診断に適していると考えられる。今後、研究結果や国の動向を注視する。問い、大阪府の健康サポートアプリ、アスマイルは、健康活動を記録することで、健康管理だけではなく、ポイントがたまり、電子マネーが当たるなどの機能があるが、今後の活用について。答え、健康祭りなどの事業をアスマイルのイベントに登録し、参加者にポイント付与等を行っていく。問い、乳がんを早期に発見するため、日頃から乳房の状態を意識する生活習慣、ブレストアウェアネスを進める自治体が増えている。本市の取り組みについて。答え、このブレストアウェアネスは、乳がんの早期発見、早期治療につながると考える。今後、普及啓発に努める。代表質問。未来創新代表、花田正文、2ページ。犯罪被害者等支援条例の制定について。問い。本市の犯罪被害者等支援条例制定の進捗状況について伺う。答え、令和4年6月定例月議会において、大阪府下のすべての市町村に、犯罪被害者等支援条例の制定を求める要望が 議員全員一致で採択され、支援の必要性を十分理解している。引き続き大阪府に対しても要望していく。要望、大阪府の条例には見舞金等の制度が見られず、市の役割も明記されていない。大阪府内の各自治体は条例を自ら判断して制定している状況であり、災害見舞金で対応している市もある。条例制定に動いていると理解し、迅速な対応を要望する。災害に強い町、大阪狭山市を目指して。問い、自らの命を自らが守る自助とともに、コミュニティレベルでの住民や企業などによる自発的な防災活動の共助は、防災・減災において大変重要である。地区防災計画に関する本市の取り組みと策定の課題について。答え、大阪狭山防災ミーティングを実施し、地域の課題、事前の対策や災害対応などを検討する災害図上訓練を行った。また、地域一時避難場所運営の補助を創設し、11の自主防災組織に地域一時避難場所運営計画書を作成していただいた。主に小学校区を対象とした避難所単位で、避難所設置訓練や運営訓練などを実施し、防災意識の向上、地域防災力の向上を図り、地域住民が共有意識を持ち、自主的に地区防災計画を作り上げていくことができる環境づくりに努める。意見、地域一時避難場所運営の補助創設は、私が求めていたものである。11の自主防災組織が地域一時避難場所運営計画書を作成していただいていることは大変喜ばしく、関係者の皆様のご尽力に感謝する。放課後児童会への長期休業中の昼食提供について。問い、放課後児童会では、夏休みなど学校が長期休業中は給食がなく、昼食は各家庭から持参している。希望者に昼食の提供サービスを行えないか。答え、提供サービスを利用している他自治体では、事業の継続に苦慮しており、来年度に再度実証実験を行う予定と聞いている。当該サービスの導入は現時点では難しい。要望、コロナ禍でデリバリーに注力された市内事業者もおられる。ご協力いただき、サービスの導入へつなげていただきたい。コンビニ交付は手数料減額を。問い、住民票の写しなどをコンビニで取得できる交付サービスの手数料を減額することによって、利用率の向上が見込め、市役所の窓口での混雑緩和に寄与できると考える。本市の見解を伺う。答え、マイナンバーカード交付率の状況を踏まえ、実証実験的に期間を定めて実施した上で、コンビニ交付の促進による窓口業務の負担軽減などの費用対効果を検証していく。代表質問、大阪維新の会代表中野学、3ページ。令和5年度当初予算について。問い、3期目の市政運営について。答え、2期8年の実績や成果を生かしながら、刻々と変わりゆく時代の潮流を的確に捉え、環境の変化に応じて柔軟に変えていく視点に立った戦略的なまちづくりが必要と考えている。意見、 子育て支援や教育環境の充実は、これからの日本及び本市の未来を担う子どもたちへの投資である。また、サヤリンポイント事業は、特定健診の受診や各種活動やイベント参加でポイントが付与され、地域経済の活性化につながると考える。本市のデジタル田園都市国家構想の実現について、問い、本市の取り組みを伺う。答え、行政のデジタル化を加速させていくことを念頭に、サヤリンポイント付与実証事業などのデジタル化関連事業に、国の交付金のメニューの一つであるデジタル実装タイプの交付金を活用したいと考えている。要望、防災セキュリティ、見守り、買い物支援などデジタル化を推進するとともに、職員のサポートとなるシステムや AI の導入で市民生活だけではなく、今よりも快適に働ける職場となるよう改善を求める。市内の安全安心な街づくりについて、安全安心な街づくりを進めるためにも、問い、通学路の安全対策状況について、答え、通学路の危険箇所の調査や現場点検を行っており、今後も児童生徒の安全確保に努める。問い、犯罪防止抑止効果や事件事故の早期解決が期待される、街頭防犯カメラ設置状況について、答え、市が設置する街頭防犯カメラは、交流人口の多い市内の3駅周辺など45台、自治会など補助金制度を活用した街頭防犯カメラは80台である。今後も犯罪抑止の有効性を生かしつつ、効果的な場所へ計画的に設置を進める。要望、情報共有し、効率的な設置エリアの拡大を要望する。自転車乗車時のヘルメット導入について、問い、努力義務に対して本市の取り組みを伺う。答え、さまざまな機会を捉え啓発していく予定である。要望、企業などにスポンサーになっていただき、ヘルメット購入費用の軽減や駐車場にヘルメット用ロッカーを設置するなど、普及促進の施策を要望する。窓口業務について、問い、各種手続きの待ち時間を減らす受付システムや、今後の行政サービスのデジタル化の推進状況、死亡に関する手続きでご遺族が来庁された時の支援体制について伺う。答え、国の示す自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画の内容も念頭に、取り組みをさらに拡充していく。ご遺族に寄り添ったきめ細やかな対応ができるよう努める。要望、受付順番の把握や指定時間での予約、申し込みがオンラインででき、簡易な質問は AI チャットで迅速に返答するなどのシステムの導入を求める。代表質問、日本共産党議員団代表松尾拓実、4ページ。憲法9条と平和、暮らしを守ることについて、岸田政権は安全保障3文書の閣議決定で、敵基地攻撃能力を保有する大軍拡へと暴走している。憲法9条を生かした平和外交こそ必要である。問い、憲法9条を守ること、大軍拡が危険リスクを高めるという認識について、答え、 戦争放棄を謳う憲法9条は世界に誇るべきもので、おろそかにしてはならない。他国の脅威から国民を守る必要な措置は重要で、外交や戦争抑止の行動などが必要である。問い、核兵器廃絶について。答え、核兵器廃絶平和都市宣言を行っており、核兵器の廃絶と世界恒久平和を訴える。問い、物価高騰の中、消費税減税とインボイス制度の中止について。答え、消費税は社会保障の財源であり、減税は求めない。インボイス制度は円滑な実施に努める。近代病院移転後の後継病院と跡地活用について。問い、本年6月頃に後継病院が決まると言われるが、小児周産期などの診療科目や、医療空白のない会員と災害拠点病院の確保を求める。また、跡地活用や地域の活性化を図る点で、土地利用ゾーニング3ブロック案が示されている。市民の要望が生かされる対応と市の体制強化を望む。答え、後継病院は6月に選定と伺っている。医療需要を踏まえ、必要とされる診療科目の確保と、できるだけ早い会員を働きかけている。跡地については、狭山ニュータウン地区の再生や、本市発展に寄与する開発整備のため、官民連携を推進する体制が重要で、大阪府や近畿大学と連携を図りながら、市として着実に推進対応できる体制づくりを進める。学校給食の完全無償化の実施を。問い、新型コロナ対策で5ヶ月、市独自で2ヶ月の無償化が行われた。完全無償化の計画的な実施を望む。また、国の制度として行うよう求める。答え、令和4年9月から本年3月までの7ヶ月間を無償化した。今後は財源の確保を含め計画的総合的に検討する。国の財政措置を要望する。学校体育館にエアコンの設置を。問い、熱中症の防止や避難所にもなるため、スポットエアコンの設置が必要である。計画的な実施を求める。答え、必要性は認識しており、スポットエアコンを含め効果的な対応を検討し、熱中症対策に取り組む。高齢者へのお出かけ支援策を。問い、地域によっては病院や買い物に行けないなどの不便さがある。福祉タクシーの利用など気軽に出かけられる支援について見解を伺う。答え、他市町村の取り組み事例も参考にし、各地域の必要性に応じた主体的な取り組みを支援していく。国民健康保険料の軽減について。問い、高い保険料を下げてほしい。就学前の子どもの均等割は5割軽減だが、全額軽減と軽減対象を拡大し、国に対しても要請することを求める。答え、本市独自では困難だが、国、大阪府に対して保険料均等割の軽減拡充について要請していく。代表質問、公明党代表、北芳生、5ページ。2期目の振り返りと3期目に向けた市政運営について。古川市長は平成31年4月に2期目の当選をされた。今後4年は非常に重要な4年間である。 問い、二期目の四年間を振り返り、ご自身の総括はどうか。答え、取り組むべき課題はなおも山積している。これらの課題に正面から向き合い解決へと導いていく。引き続き生涯住み続けたい町、大阪狭山市の実現に向け、三期目の市政運営に挑戦をしていく。問い、三期目に挑戦するにあたり、市政運営や目標、ビジョンなど、この大阪狭山市をどうしていきたいのかを伺う。答え、古き良きものを残しつつ、現代的なスタイルに合った街づくりを進める。リメイクによる街づくりを進めていきたい。道路の整備について。問い、道路整備について、平成29年9月定例月議会において質問した。市道鈴山高倉寺線は大型バスなどが通行し、道路に凸凹があり、住民の方が通行するのに非常に困っている。この道路を整備できないか、本市の見解を伺う。答え、直近の路面正常調査で、最も状態が悪い水準である。早急に修繕が必要であるとの結果が一部区間で出たこともあり、今後早急に鈴山高倉寺線の舗装修繕工事に取り組んでいきたい。市循環バスの経路について。問い、平成29年6月定例月議会で質問した。市道金剛仙北線の組の木南交差点から狭山ニュータウン東交差点の間に、既存の循環バスの経路を変更してバスを運行することができないか、本市の見解を伺う。答え、金剛仙北線の組の木南交差点から狭山ニュータウン東交差点の間については、今後南回りルート、ニュータウン回りルートの改正を行う際には、より市民生活に密着したルートを検討していきたい。認知症予防と e スポーツについて。問い、e スポーツが認知症予防に役立っていると聞く。国立長寿医療研究センターでは、好きな趣味を楽しむことが、認知機能である記憶する、判断するなどの知的な能力を維持するため効果的であると述べている。e スポーツはエレクトロニックスポーツの略で、講義には電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツの競技として捉える際の名称となっている。本市での取り組みについて見解を伺う。答え、昨年仙台市が大学や民間事業者などと実施した共同実証実験では、e スポーツは様々な状況を判断しながらプレーすることで、認知機能が向上し、歩行速度や握力にも改善傾向があるとの検証結果が示されている。一方で e スポーツにはゲーム依存症や健康面の問題など関わり方や競技の対応によっては身体的法的な課題もある。 e スポーツの持つ多様性に着目しながら先進事例について調査研究を進めていきたい。代表質問。海信狭山代表上谷元忠、6ページ。小学校の学校規模の適正化について。問い、令和5年度の一般会計予算に、東小学校に軽量鉄骨造りのプレハブ4教室の増築工事費が計上されている。適正規模、適正配置の対策として、 通学区域の見直しが上がっている。速やかに2年程度で通学区域を変更すべきと考える。答え、今回の増築は根本的な解決に至るものでなく、通学区域の見直しや弾力化など様々な角度から検討していく。意見、工事が始まるとなぜこんな狭い校舎の南側に2階建ての教室を作るのかとの声が予想される。北小学校の増築工事費と合わせて5億円以上である。昭和52年の北小学校開校時に東小学校の通学区域であった池尻地区を分割しており、その分割した区域を北小学校の通学区域に変更することで地域のコミュニティから見ても改善できる。校区の変更は大きな課題と認識するが、子どもたちの教育環境充実のため精一杯汗をかくことを願う。古川市政8年間について。問い、5年間の短期間で地域手当が 11% から 15% へと引き上げられ、いわゆる身を切る改革と180度逆行していた。私は10年以上前から大阪維新の会の改革に共感し、何回も集会に参加していたが、昨今疑問を持つようになった。コロナ禍の対応でほとんど活用されていなかった大阪独自のコロナ追跡システム、全国でも最も遅い大阪市の10万円特別給付金などがある。大阪府知事や大阪市長はマスコミによく出ていたが、実態として遅れていた。身を切る改革とは、一般市民、大阪府民の身をそぐ身を切る改革との思いである。新自由主義の考えのもと、戦後の日本社会が培ってきた健全な分厚い中産階級を没落させる改革ではなかったか。市として地域手当はどうしていくのか。答え、隣接する自治体との支給割合の差が大きくなっていることは承知している。令和6年に成案予定の給与制度の見直しに向けた国の動向に注視し、給与制度全体として適切に対応していく。意見、身を切る改革と称し、正規の公務員を減らし、非正規雇用を増やし、行政サービスの低下を招いた改革であった。世の中は賃上げの機運が少しずつであるが、盛り上がりつつある。いつまでも身を切る改革と叫んでいることは、賃金上昇マインドが浸透している状況で時代遅れではないか。米田コーヒー店、狭山池店の賃料が月額5万円になった経緯について。問い、米田コーヒー店、狭山池店、席数87席、駐車場30台の使用料として本市への歳入が月額5万円である。適正価格とは判断しかねる。答え、通常の民間店舗による出店とは異なり、公民連携事業であり、店舗周辺の駐車場の日常的な開閉業務などに取り組んでいただいている。意見、当該店舗からそれほど遠くない築5年の賃貸住宅が7万円。狭山池近郊の小さな店舗、駐車場10台は、月額30万円以上である。賃料をもう少し上げるべきではないか。個人質問、片岡百合子、7ページ。運転免許証を自主返納した後の生活移動支援について。問い、株式会社 TL アシストが堺市三池台校区連合自治会と連携して行っているドコバスは、65歳以上と その同乗者が無料で利用ができ、広告収入などで運行している。現在の登録乗降場は264箇所となっている。答え、民間企業や地域から提案があれば協力体制を取っていきたい。問い、堺市南区では客席8名のオンデマンドバスの実証事業を始めている。事業主体が南海電鉄株式会社で、南海バス株式会社が運行する。病院やスーパーなど乗降地点を設定し、電話やウェブによる予約を受けて、AI で自動生成した経路を運行する。区域運行、AI オンデマンド方式である。答え、移動手段を調査・検討する。産後パパの育児休業取得と保育継続申請のあり方について。問い、令和5年度から3歳未満の子どもの育児休業取得による対処がようやく解消されるが、来年度においても産後パパが育休を取得した場合は、本市では短時間預かりとするのか。答え、8時間利用の短時間預かりとなる。問い、産後パパが育休を取得した場合の適正な事前説明は、保育行政窓口においてもするべきと考える。答え、届け出の必要性について案内などに追記し、周知に努める。狭山中学校など周辺の危険改良箇所について。問い、将来の狭山中学校、東小学校の建て替えを見込んで、狭山中学校周辺地域一帯の危険箇所の改良について指摘しておく。1、大阪狭山市駅周辺は朝夕の車の通行量がさらに増えており、危険である。2. 南海高野線の線路東側道路の下り駅ホーム下の深い側溝について 3. 東小学校の通学路である大阪狭山市駅北部にある小さな踏切までのスロープの傾斜が急であり、改良を求める要望が続いている。答え、引き続き安全対策を進める。都市計画道路狭山金剛線や駅前広場などの整備について調査・検討を進める。個人質問、北村英二、8ページ。市循環バス、より拡充に向けて。リニューアルした市循環バスは、便利になった、不便になった、双方の意見がある。苦情で多くあるのは、乗り継ぎがうまくいかない。今まで行けたところへ行けなくなった。行きはいいが帰りが不便などである。改善充実を求める。問い、利用者アンケートを行い、次期ダイヤ及びルートを改正に生かす取り組みを。答え、改正後のアンケート調査などは必要と考えている。問い、東和ハイタウンは約1300人が住んでおり、高齢化などから市循環バスの乗り入れの要望がある。答え、これまでも特定マンション内への乗り入れや、展開施設、停留所を設置する必要性があることから、乗り入れは困難と回答している。全国大会など出場者への市女性を。問い、子どもたちがスポーツなどで全国大会などに出場する場合、交通費を含め市女性の実施を求む。答え、先進自治体の取り組み事例を調査し研究していきたい。ドッグランの設置を求む。答え、公民連携による民間活力の導入や ノウハウの活用なども踏まえた上で調査・検討していきたい。陶器山遊歩道進入路の安全対策を。問い、三都神社から陶器山へ登る遊歩道で、途中の坂道は湿気が多く苔があり、滑りやすく危険である。安全対策を求める。答え、日常パトロールの中で苔の除去や落ち葉清掃などを行う。高齢者補聴器購入費助成を。問い、貝塚市では高齢者の難聴による閉じこもりを予防し、積極的な社会参加、地域交流の促進、健康増進に資することを目的に、高齢者の補聴器購入費用の一部助成を昨年1月から実施した。本市での実施について見解を伺う。答え、国や大阪府、他市町村の動向を注視し、調査・研究する。市の胃がん検診に鎮静剤使用の検査導入の要望について。答え、胃の内視鏡検診マニュアルは、鎮痛薬、鎮静薬は使用しないとされており、遵守して行う。個人質問、久山佳代子、9ページ。自治会活動の現状と課題について。問い、自治会の負担軽減を明確にし、根本的な対策に取り組むことが喫緊の課題であると考える。本市の見解を伺う。答え、地域コミュニティが希薄化し、本市における自治会、地区会の加入率がこの10年間で約 10% 低下している。自治会などの負担軽減が図れるよう、自治会などに対して行政が協力をお願いする業務についての整理見直しを行うための調査研究に努めていく。また、加入促進啓発冊子の全世帯配布、転入者への配布や市広報誌での自治会特集記事の掲載など、機会があるごとに加入促進のための啓発活動についても粘り強く努めていく。近代病院跡地にインターナショナルスクールの誘致を。問い、狭山ニュータウン地区の活性化、大阪狭山市のブランド向上に取り組むため、日本に相次いで進出しているインターナショナルスクールの誘致について見解を伺う。答え、3つの土地利用ゾーニング案に対し、市民の皆様から意見をいただき、本市としての基本的な考え方を取りまとめた上で、本年6月をめどに、近畿大学が選定する予定の土地取得者と具体的な土地利用についての協議、調整などを行う際に活用していく。立地要件など様々な課題はあるが、文化交流系施設の一つと考えられるので、3つの土地利用ゾーニング案への市民意見なども踏まえ、具体的な立地施設を選定する土地取得者との土地利用の具体化に向けた検討課題と考えている。民生委員の人材確保について。問い、地域福祉を支えるため、民生委員の人材確保に知恵を絞る必要がある。見解を伺う。答え、本市では昨年12月1日現在、民生委員、児童委員の定数96人に対して84人の委嘱となり、欠員が12人であったが、本年2月1日現在は欠員を1人減じることができた。重層的支援体制の整備や地域包括支援センターなどの相談機能の充実により、民生委員、児童委員の活動の負担軽減を図ることを 進めつつ人材確保に努めていく。個人質問、鳥山武、10ページ。3期目挑戦の市政運営及び構想。問い、この4年は新型コロナ対応及び多くの施策を進められたが、近代移転など今後の4年は非常に重要である。答え、2期目の重点施策は、おおむね9割以上にめどをつけた。3期目は、地域資源、人、物、時、金を生かしたリメイクによって、あらゆる世代が住んでみたい、ずっと住み続けたいと思える街づくりを展望していきたい。意見、今後の4年は本市の正念場で、一般的なリメイクではなく、新たな価値を作る再構築、リストラクチャリングの4年ではないか。プログラミング学習とリスキリング学び直しの推進について。答え、地域人材を活用したプログラミングの体験的な学習により、興味関心を高める。フリースクール未来でも、プログラミング体験を加え、タブレット端末を活用する。また、国や大阪府の就労支援事業を注視し、リスキリングの観点から、中小事業者の生産性向上支援事業として、プログラミングも含めて実施することについて調査研究する。グラウンドなどにおけるドローン操縦の使用許可について、答え、調査研究していく。意見、ドローン操縦の施設利用については、河内長野市がガイドラインを、貝塚市では専用飛行場がある。早急な検討を求める。ドライブレコーダーの設置補助を。問い、事故の目撃者を探す看板をよく見かける。また、犯罪などで、保存映像が活用されるようになってきた。答え、最近のドライブレコーダーは、常時電源の駐車場監視機能があるなど、動く防犯カメラと言われる。全国の18自治体で設置補助を導入しているが、防犯カメラ設置数の少ない自治体が多い。国や大阪府、近隣自治体の動向も踏まえ、調査研究していく。要望、本市の防犯カメラ数は、自治会等設置も含め125台で、ドライブレコーダーの普及率は約 50% である。交通安全と防犯の両面で有効と考える。関係部局で協議し、市としてどう考えるか議論を求める。個人質問、西野重次、11ページ。本市の自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画の取り組みと展望について。答え、国が示している自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画の重要取り組み項目に沿って、各種行政手続きのオンライン化や AI 議事録作成支援システムの導入など順次進めてきた。今後、大阪狭山市デジタルトランスフォーメーション推進計画を作成し、一層の事務効率化とさらなる市民サービスの向上につなげていく。要望1、24時間365日対応のAI 相談窓口を開設すること。2. AI 技術の活用により、相談業務の高度化や効率化を図り、職員の負担を軽減し、職員が市民に向き合う時間を増やす取り組みを進めること。これら2点を提案し、限られた人材、限られた財源の中で、市民に寄り添ったサービスを提供するため、本市の デジタルトランスフォーメーションを加速的に推進することを要望する。子ども家庭センターの設置について、答え、令和6年4月に全国の市町村に子ども家庭センターの設置が努力義務化される。子ども家庭総合支援拠点の機能と子育て世代包括支援センターの機能を維持し、新たに子ども家庭センターとして組織を再構築するものであり、母子保健と児童福祉双方の十分な知識を持つ総括支援員の配置も示されている。国の動向を注視し、庁内関係部署と共に設置に向け検討を進めていく。要望、各部署に子ども家庭担当者を配置し、全庁を挙げて子育て支援に取り組むよう要望する。専門性の高い人材の確保に努め、円滑に事業が始められるよう入念な準備を要望する。子ども家庭センターは、子育て世帯と市が用意している様々な支援メニューを橋渡しするものである。国が示す支援メニューには、放課後児童会などもあり、支援メニューの充実を強く要望する。放課後児童会の待機児童について、答え、来年度においても、東放課後児童会で待機児童が発生する。要望、待機児童を持つ保護者には、まさに死活問題である。早急な解決を強く要望する。さらに、夏休みだけでなく、他の長期休業日や短縮授業時の臨時教室の開設を要望する。個人質問、深江陽子、12ページ。市循環バスの泉ヶ丘駅方面への乗り入れを。問い、近代病院の移転を見据え、市循環バスの延伸を求める。答え、既存のバス路線との競合は望ましくない。関係機関との協議、調整が必要となり、検討していく。緊急通報システムの対象拡大を。答え、対象を高齢者の2人世帯にも広げてほしいという要望がある。他市町村の実施状況を調査・研究していく。小学校の指定校変更条件の拡大を。問い、保護者が仕事で祖父母宅に預ける場合は、預け先の校区の小学校に通学が可能とする自治体がある。本市でも認めていただきたい。答え、子どもの安全を第一に考え、保護者や学校と連携し対応している。学校選択の弾力化等は研究していく。私立コミュニティセンターへの要望。問い、1、トレーニングルームのウォーキングマシンとマッサージチェアを以前のように3台にしてほしい。2、コミュニティスペースの本棚の書籍の一部を残してほしい。答え、公共施設再配置を検討する必要があり、使用目的を整理していく。そのため新たな設備は入れない。またスペースの関係で本棚は撤去し、書籍は有効活用を検討していく。中学校トイレに生理用品を。問い、中学校以降で施行されたが、その結果はどうなのか。改善点を明確にし、全校での実施を求める。答え、トイレ設置では必要な子に届いているのか把握できない。保健室で管理し、必要な子に配布する。 学校現場に混乱をもたらす年度途中でのスクリーニング導入。答え、教職員に負担をかけたが、システムを活用することで将来的に負担軽減になるものと考えている。スクールサポートスタッフの増員を。答え、各校1名を配置している。長時間勤務が是正されるよう、人的配置に限らず、ICT 機器の活用など、効果的、総合的に進めていく。議員の辞職について、13ページ。令和5年3月28日付で、井上健太郎議員から、議員の辞職願いが提出されたことに伴い、同年4月30日に、令和4年召集大阪狭山市議会定例会4月緊急議会を開き、議員の辞職を許可することに決定しました。なお、同議員に対しては、同年3月20日に開催された令和4年召集大阪狭山市議会定例会3月定例月議会において、議員辞職勧告決議を可決していました。委員会審査のあらまし、14ページ。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。第9期2024年度介護保険制度の改定についての意見書を国に提出することを求める請願。不採択とする討論。いよいよ2000年から始まった介護保険制度は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題に直面している。これまで介護保険制度を持続可能な制度にするためにも、介護予防の取り組みを提案、推進してきた。今後は現場の実情を見ながら、国が丁寧に検討を進めていくものと期待している。また、国庫負担の引き上げの財源として、国の安全保障費を充てるという考えには反対であり、不採択。一部採択とする討論。今後、高齢者人口がピークを迎え、制度の持続可能性を確保することが大きな課題とされている。介護保険財政の国庫負担を大幅に引き上げ、保険料やサービス利用料の抜本的な見直しを行うこと、また介護事業所や従事者が不安なく介護を提供できるよう、新型コロナ感染症対策等を強化することは理解でき、一部採択。要介護1と2の生活援助の保険外しや、ケアプランの有料化、保険料納付年齢の引き下げなど、介護保険の理念が投げ捨てられており、まさに保険あって介護なしと言える。この請願のすべての内容に採択の意見ではあるが、賛成多数で国に意見を届けていくことが何より重要であると考え、一部採択。審査の結果、一部採択となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。大鳥池太陽光パネルからの調査、反射対策の陳情。不採択とする意見。陳情提出者の求める答えには十分とは言えないかもしれないが、これまでの経過説明から見ても、市として真摯に対応し、やるべきことは行ってきたと考える。 また新たな知見等が示された場合は、真摯に対応するよう要望し、不採択。委員会で出された意見。太陽光パネルからの反射と温度の上昇の因果関係の調査を住民が行うよう要求された。しかし、実際に住民が調査を行うことは困難であり、事業を始める前に調査しておくべきであったと考える。この太陽光発電パネルを設置する当初の段階から振り返ってみても、今後は住民に寄り添った対応を求める。審査の結果、不採択となりました。大鳥池太陽光パネル設備の譲渡先、業者への強い指導の陳情。不採択とする意見。市への質問に対する回答書については、部品の情報など企業秘密などもあり、公開できる情報とそうでない情報がある中で、できる範囲で回答していると考える。平成30年9月の台風21号によって、太陽光発電パネルがめくれ上がるという事故が生じたことから、安全対策を講じるということは当然である。温度計や風速計の設置、巡回による確認もしており、今後の安全性の確保を要望し、不採択。委員会で出された意見。台風21号による暴風で破損した太陽光発電パネルが迅速に復旧されたが、事故報告書については不十分であった。また、破損した部品は適切に廃棄したとあるが、この太陽光パネル発電事業を行う期間は保存しておくべきであった。これまでの経過から市として業者等に指導を行っていく必要があると考える。審査の結果、不採択となりました。子育て世帯の負担軽減のため、学校給食完全無償化を求める要望。不採択とする意見。子育てをしている家庭においては、学校給食完全無償化への希望の声が大きいことは認識している。しかし、学校給食完全無償化には、約1億8000万円という大きな予算が必要であり、本市の財政状況を鑑みると、すぐに実行は難しいと考える。恒久的に予算が確保できれば、前向きに考えていきたい。限りある財源の中で、優先順位をつけて施策を行っていく必要がある。学校給食の無償化は、国や大阪府が取り組んでいくべきである。子どもの明るくて健やかな育ちのための食育や魅力ある給食のためにやるべきことは多くある。また中学校の部活の地域移行や学校施設の整備、ICT 環境の整備など教育費は大変重要であると考える。物価高騰による食料費等への配慮は必要であるが、子育て世帯負担軽減のための学校給食完全無償化には反対。完全無償化以上に子どもたちにとって美味しくて魅力的な給食であることが大事である。経費はかかるが、特に人気のバイキング給食の回数を増やすなど、より魅力ある給食の提供を要望する。採択とする意見。学校給食の完全無償化を望む意見が多く、2022年度の学校給食7ヶ月分の無償化は喜びの声を聞く。栄養バランスの良い美味しい給食を提供することは大前提として、市として国への財源要望も含め、計画を持って進めてほしいという要望に賛成し、採択。 審査の結果、不採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和5年度、2023年度、一般会計予算。反対とする討論。4月に市長選挙を控え、骨格予算にもかかわらず、財政調整基金8億7400万円を歳入として見込んでおり、昨年度から約 2% 増加している。そのうち小学校の増築工事費として約5億円の予算が計上されているが、これまでも小学校の通学区域の見直しが急務との意見を述べてきた。一時的な過密解消のための増築に対する予算計上には反対。賛成とする討論。行財政改革の推進による健全な財政運営を基本に、安全で安心なまちづくりの推進と、子育て施策や教育環境のさらなる充実、町の魅力やにぎわいの創出など、コロナ後の新しい社会の到来も見据え、市政運営の基本となる経費を確保し、編成されている。行革プランの着実な実行と多種多様な市民ニーズに対応できるよう、効率的で持続可能な財政運営に取り組むことを要望し、賛成。この予算には、東小学校と北小学校の普通教室が不足することによる増築工事費などが含まれている。新型コロナ対策や暮らしを守る社会保障の充実が求められているが、政府予算は大軍拡を進め、社会保障費などが削減されていることは問題であると指摘しておく。2023年度は骨格予算であり、基本的に新たな政策的な予算がなく、経常経費や継続的事業などの予算であるが、今後市民の要望に応える本格的な予算となるよう意見し、賛成。審査の結果、可決となりました。令和5年度、2023年度、国民健康保険特別会計、事業勘定、予算。反対とする討論。モデル世帯で算出された国民健康保険料は収入の約2割と非常に高く、なんとか下げてほしいとの切実な声がある。また、運営主体である大阪府が示す保険料率や均等割、平等割の金額は本市より高く、基金を活用して激変緩和措置を行っているが、それでも高いのが実態である。国庫負担の引き上げ、大阪府の料率引き下げなど強い働きかけを要望し、反対。賛成とする討論。国民健康保険事業の運営に必要不可欠な予算であり、特定健康審査の受診率向上のため、受診者に対し5000円分のサヤリンポイントカードの給付を行うなど、被保険者の健康増進に努めている。また、令和6年度の保険料率の統一に向け、急激な保険料の引き上げにならないよう、元金繰入れ金の計上など十分に配慮されている。今後も制度を維持するため、国や大阪府にさらなる財政支援の拡充を要望していくよう求め、賛成。審査の結果、可決となりました。令和5年度、2023年度、介護保険特別会計、事業勘定予算。反対とする討論。介護保険制度は、介護の個人負担を軽減し、社会全体で高齢者を支えることを目的として創設されたが、 要支援1-2の認定者の総合事業への移行や、特別養護老人ホームへの入所基準を要介護3以上にするなど、制度の改悪が行われている。さらに、国では2024年度の介護保険制度の見直しに向け、さらなる改悪が進められようとしている。利用者にも事業者にも負担が大きい内容であり、介護の社会化の理念を投げ捨ててしまうと言っても過言ではない。介護は社会の責任で行うという原点に立ち返った制度の見直しが求められる。これ以上の給付の切り捨てや、利用者の負担を増やすことなく、国庫負担の大幅な引き上げを求め、反対。賛成とする討論。介護認定審査や介護保険給付にかかる経費が適正に計上されている。地域支援事業では、高齢者を地域全体で支える地域包括ケアシステム推進の一助とするため、認知症総合支援事業や在宅医療、介護連携推進事業費などが計上されている。また、介護予防の重要性の観点から、短期集中型の介護予防サービス通称 C 型事業の実施や、水中運動教室や介護予防啓発トレーニング事業の実施など、介護予防事業の推進にかかる経費が計上されている。今後も高齢者が住み慣れた地域で住み続けることができる環境の整備と、介護予防・生活支援サービスの充実に努め、介護が必要となった場合に安心して介護サービスが受けられるよう、安定的な制度の運営に取り組むことを要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。令和5年度、2023年度、後期高齢者医療特別会計予算。反対とする討論。国庫負担の削減により、保険料が非常に高くなっている。また、医療費の自己負担割合が2割となり、受診抑制が進むことで、重篤化を招くことは必至である。国庫負担を元に戻し、コロナ禍で儲けを増やす大企業や富裕層に応分の負担を求めるべきと考える。この予算は高齢者にとって冷たい内容であり、国に怒りの抗議を示し、反対。賛成とする討論。現行の法律に基づく制度の運営に必要な経費や大阪府後期高齢者医療広域連合への保険料納付金及び事務負担金など当然必要なものであると考える。市町村の財政負担が過度とならないよう国の支援は必要不可欠であり、継続して国や大阪府に強く働きかけていくことを要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。2月緊急議会及び3月定例付き議会で審議された案件と議決結果、15ページ。議員提出議案。大阪狭山市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例。可決、全員。決議、井上健太郎議員に対する辞職勧告決議。可決、多数。人事案件、久美の木財産区管理会の財産区管理委員の選任。同意、全員。条例、職員の分限に関する条例の一部改正。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正。ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部改正。国民健康保険条例の 一部改正。子ども・子育て協議会条例等の一部改正。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。可決、全員。その他、市道路線の認定。可決、全員。令和4年度補正予算。一般会計第15号。国民健康保険特別会計第5号。後期高齢者医療特別会計第3号。池尻財産区特別会計第3号。東野財産区特別会計第1号。下水道事業会計第1号。可決、全員。令和5年度補正予算。一般会計第1号。可決、全員。令和5年度予算。一般会計。可決、多数。国民健康保険特別会計。介護保険特別会計。後期高齢者医療特別会計。可決、多数。池尻、半田、東野、今熊、岩室、久美の木、財産区特別会計、下水道事業会計、可決、全員。陳情、大鳥池太陽光パネルからの調査、反射対策の陳情、大鳥池太陽光パネル設備の譲渡先、業者への強い指導の陳情。不採択、多数。意見書、特定商取引法平成28年改正における5年後見直し規定に基づく
同法の
抜本的改正を求める意見書。認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書。アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書。保健所機能の充実と地域医療機関に対する支援強化を求める意見書。可決、全員。第9期2024年度介護保険制度の改定についての意見書。可決、多数。継続審査。第9期2024年度介護保険制度の改定についての意見書を国に提出することを求める請願。一部採択、多数。子育て世帯の負担軽減のため、学校給食完全無償化を求める要望。不採択、多数。終わりの挨拶、16ページ。以上で、声の議会だより、ナンバー224を終わります。なお、声の議会だよりの音声訳は、朗読ボランティアグループタンポポの牧野瑞江でした。それでは次号までお元気で。さようなら。